さめくり。
こんばんは、さめくりのお時間でございます。今日も迷える子羊たちがわらわらとわらわらと僕たちのもとにやってきてるのでございます。 AMSR でお楽しみください。右から聞こえますか？そして左からか。
止めろよ。止めてくれや。
今回このままテンションで一回行くんかな。
いやいやです、はい、サメクリです。
はい
はい、クリザメではありません、サメクリですね、は
い、サメクリでございますよ、
はいはい、今日はゲストナースさんがお見えになっております、
はい、
その前に、店長であり、院長の郁弥です、
はい、産婦人科医の梅野仁太です。
はい、そして今日のゲストナースはこの方でございます。リリさん、
よろしくお願いします。リリでございます。
はい、リリさんは何をやってる人なんですか、ナース以外では。
ナース以外では
金蹴りなどをたしなんでおりまして、金色ザメさんで名古屋金蹴り会という、
はい、
温かい会を開催させていただ
いております。優しい会ですね。
優しい会でございますね。愛にあふれた会でござい
ます。いや、こんなナースおったらやっぱりちょっとね、尿とか取っていただきたいですもんね。
お、
はい、
セクハラか。
ちょっと待って、
最初からセクハラか。
セクハラっていう記事はあったんですね、この番組。
セクハラか、最初から、は
あ、病院なのでありえますよね。
いや、でも泌尿器科の方が合うと思います
ね。いやいやいやいや、誰が泌尿器
科。なんで産婦人科や。
産婦人科の
方。あんた女の子と何も分かってないくせに、なんで産婦人科やねん。
いや、観音開きを
多分見たいだけやろ。
はい、
ですって
ということですよ。はい、
はい、
はい、ではリリーさんは、
うん、
まあ普段金切りをやられてるんですが、
はい、
5月5日にね、この放送が5月4日なんですけど、
はいはいはい、
5月5日に、大人の子供の日というイベントをやられまして、
はい、
そちらも出演というか主催で、
うんうんうんうん、
でリリさんともう一人のスペシャルゲスト、ね、
ゲストが来ると、
ゲストホームさんでやるということでございますね。
めちゃくちゃもう楽しみじゃないですかこれ
ね。バブバブが好きなんですか。
あまあまのバブバブの
うわ、まあ、最
高ね。
ふわふわのこちょこちょの
こちょこちょの
こちょこちょのね、もう
ふにゃふにゃの
ふにゃふにゃの
みんなね、大人もね、やっぱ赤ちゃん帰りをね、したいということ
で、ね、したいですよ。もう笑うセールスマン最後一コマみたいなね、
うん、
うん、ビッグマザーに癒されてる疲れたサラリーマン。
リーさんはお綺麗な方ですか。
いや、そうですよ、
うん、だからその癒されるかもしれないですね。ビッグマザーはちょっと嫌 やん。
いや、まあまあまあまあ、
現実に帰ったらビッグマザーやったみたいなお家でしょ、バラセレスマンは。
はい、
そうじゃなくてね、 B さんお綺麗なので。
うん、
とんでもございません。
ビッグマザーの会、ビッグマザーはもともとほんまにでかいんですよ、うん、でその家に行くとサラリーマンがほんまに子供ぐらいの身長になるわけ
です、
ね、
そうなって、
あ、いやいや、
それ癒される
そこにも家帰らんとそこは帰り浸るっていうね、
そうそうそうそう、
話なんですけど。
読みましたそれ
は。あ、
ね、もうとろけていく、
コミックでね、名作ですよ、
名作でね。
あ、
はい、まあそのリリーさんともう一人の美女のおばさん二人で、まあ、お遊戯したりね、
わ、
早飲み対決とかね、哺乳瓶で早飲み対決をやったり、あともうやっぱね、癒しの力でね、
うん、癒されたい、
あやされて、
あやされたい、
大丈夫でちょっかい、
は最高、
お世話ですね、
お世話してくれる、
100%お世話、
ね、お世話してくれるということで、
100% こう付き合ってる時にそういうことってあるけど、これ 100% 他人に見られたくない瞬間ですよね、あれ。
まあそりゃそうや。え、そんなことしてんの。
いや、してるでしょ。
してないよ。
嘘。
え、バブバブとか言って
んの。バブはしてへんけど、ちょっと甘えたりするじゃん、
ボロニャーみたいな、
うん、
せえへん。いや、俺あんませえへんな。
嘘や、
あんませえへんな。
嘘ついた。
いや、ほんまにせえへんな。
せえ、よしよし、よしよししてほしい。
なんかよしよししたい側やもん俺。
あ、女の子に。いや、それはもうだからギブアンドテイクですよ。よしよしするとき
もあるし、されたいときもあるよ、
うん、
それはあるけどさ、
うん、
そんなバブーとはならんよ、
うん、
なるの、バブー、
なるなる、
もっとギューしてとか言うの。
言う。
ちょっと言ってよ、言ってよ。
いやいや、
リリーさんにちょっとデモンストレーションで言ってみてよ。
いいこと
ですね。どういう風にするか。
何が何
が。だからシミュレーションみたいな感じさ。
赤ちゃんにはならないですよ、ね。
いや、でもちょっと甘えてみてよ、言葉だけで。
いや、今日ちょっとめっちゃ しんどいことあってみたいな。
うんうん、どうしたの。
もうだからずっと仕事中も早く帰って会いたいなと思ってた。
うんうんうん、私もだよ、待ってたよ。
こういう感じです。
そんなことしてんの？
するでしょ。
してない。俺しあへん
ね。え、するでしょ。
どうかしら。
いやいや、どうかしら。
いやでもどっちかっていうと、うん、そんな声にはならない。
あ、そうなんや。
会いたかったとか言うけどね。
会いたかったみたいな、うんうん、甘えたいみたいなありますよ。だっていや、街の風がね、本当にね、尾崎豊の歌詞に出てくるぐらい冷たいじゃないですか、街の風って街のこの風当たりが、うん、そしたらやっぱり彼女とかに甘えたいってなるんです。
あ、俺強がっちゃってんのかも。
あ、
どっちかというとダメだね。
やっぱ甘えてほしい時もありますよね、たまにはね。
私はもうあの常時甘えてもらいたい。
常時メガネじゃない。
常時
常時常に
常にですね。そうじゃないと逆にあれってなる。
あ、本当、そんなね、甘やかしてくれる日ですよ、5月5日。子供の日なんで。
おっさんが甘やかされる日なんてないですよ、世の中に。
ない。
世界中に。
ない。
どこ探
す？どこにもない、
うん。
俺らなんか特にない。
ない。
うん、
冷たいことばっかりや。
冷たいで、
うん、
本当に好きやって。
だって、もう、西条さんのね、座右の銘、おっさん頼むのおっさんなんやから。
そうそう、言ってたな。
常にね、おっさんですいませんと。
うん、言い続けながら歩きましょう。
歩きましょうと、言うてましたからね。はいはいはい、
おっさんでいることを恥じろって。
恥じろと。うん。で、女の子と喋るときは、こんなおっさんが喋っていいんですか、
喋っていいんですかっていう、謙虚はおっさんになりましょうとね、
うん、
言ってましたけど。
はい。
はい。まあ、今日もね、まあ、僕たちもおっさんゆえの悩みはありますが、
まあ、ありますな。
いろんなね、うん、方のお悩みが届いております。
届いてると、
はい、
僕たちに。
はい。
はい、
では、ナースさん、読み上げてもらっていいですか？
はい。ご相談です。眠いんですが全然決まった時間に寝れなくて、うん、いつまでも起きちゃいます、
うん、
皆さんは寝れないときどうしていますか、
うん、
とのご相談です。
眠いんですね、
はいはいはい。
まあ、ここにおる人やろうけどね。
あ、
まあ、この人に直接この時だけ入ってきてもらいましょうか、
はい
はい。まあ、患者の宮川くんです。
はい、宮川です。よろしくお願いします。
これ君でしょ？
僕ですね。
眠い、
眠いです。眠いけど、
うん、
寝れないみたいなのことが多いですね。
ほ、うん、それ
しこってる？
しこってます。
寝る前に、
うん、はい、しこってる時はしこってるんですけど、うん、なかなかね、神経質なところもありますね、
うん、なんか思い悩んじゃうってことですか？
なんだろうな、なんかでも頭の中が忙しいんですよね、
うん、
忙しくて落ち着かない
で、
そうですね。
単純なゲームやることをおすすめします。
単純な
スマホの 目が疲れる単純なゲームをやることをおすすめします。
でも、あ、何をやってます？
テトリス。
テトリス。
あ、
うん、何も考えずに気持ちいいだけを追求した単純なゲームです。
うん、眠くなってきますか？
なんかもうずっとやり続けると目も疲れるしさ。
あ、光、
あ、まあ、いや、一番でも僕もそのゲームでおすすめしたいのが、
はい、
あんまバズってないんだけど IQ クエストみたいなゲームがあるんですよ。
ほうほうほう。
これがすごい面白くて、
はい、
なんか勇者が一人おって、うん、それだけなんです。何の説明もないんですよ、
はい、
ほんでなんかその太陽を照らしたら門が開いたりするんですよ。それをこうタップしてあの画面を触って謎解きなんですけど、それでテレレンクリアみたいな、だいぶむちゃむちゃ頭使うんですよ毎回。その脱出させるためにいろんな、え、こんなとこ動くのみたいなのが動いたりとかするっていうのをやってたら結構眠たくなるんです。頭も使うし目も使うから。
あ、そうなんですね。やってみよう。
あとなんかね、僕らばっか答えてはあれやけど、
はい、
なんか悩んじゃうんでしょ、なんかいろいろ考えて寝れんっていうわけでしょ、うん、
はい。
だからめちゃくちゃお風呂入って、とりあえず、
うん、
熱いお風呂に入って、うん、ポカポカの状態で寝た時に出た時に速攻アイマスクつけて、アイマスクつけてよ。
あ、わかりました。そのホットとかじゃなくて普通のやつですか？
あ、ホット、
ホット、うん、でそれ、まあ、速攻つけてもう寝ちゃう
みたいな。でオナニーひたすらする。
は
とりあえずオナニーしてください、
はい、
あなたの処方箋はオナニーを1回のみならず眠くなるまでしてください。
え、びちょびちょになっちゃうじゃないですか？
びちょびちょになってええやないかい。なんでおんねん。
いやいや、嫌ですよ。だって清潔なままで寝たいから。
び
別に、
アイマスクつけてるから掃除もできないし、
アイマスク取ったらええやん自分の中何を貸してんねん
確かに
ティッシュ取るとき取ったらええやん、
そうです、そう
です、またつけたらええやん、
うん、
でティッシュ取ってもうベッド横にゴミ箱置いてやん、
はい、
ポイってやって、
はい、
まだ寝ねんなと思ったらもう一回やればいいの、それを続けていくうちにはね、うん、3回4回5回ってやっていくうちに、
はい、
もう気づいたら眠なってるから、
でも、
うん、
そのめっちゃしこっちゃう、
なんで階段みたいな話か階段か階段しか君は
めっちゃしこっちゃうんですけど、
はい、
むくなんねえなって時ありますよ、でもなんか確かにちょっとインターバル置いてるから、もう即座にドンドンドンっていけば、
う
ん、
そうそう
眠くなる、ね。
そうそうそう。
なるほど、
眠くなるかもしれない。
いや、宮田君はちょっと自由人すぎて、やっぱりね、うん、あれなんですよ、その、体を動かしてない部分があるん
か、
ね、
ああ、
うん。いや、動かしますよ。
疲れてないからかもしれない。
それはあるか
も。なるほど。
疲れてたら、ね、寝る。
寝るよ、ね。
うん。疲れたってなって。
うん、なんか、腹筋とかめっちゃするといいらしいよ。
あ、
疲れるやん。うん、あーって疲れて、もうそのまま寝る。バタンって倒れ込むように寝るみたいな。うん、
家トレとかをして眠た
くなる、そうそうそうそう、
うん、
やってる最中ってあんま物事考えとってもさ、えっってなるから、
そうそう、ね、いろん
な、じゃあここでナースさんに聞いていただきましょう、
はい、
そう、聞いていただきましょうじゃない、答えていただきましょう、うん、宮川くんの悩みどう答えますか、
気持ちいいことしようね、それだけ、うん、
寝れなくなっちゃって
る、うん、このナースさんはちょっと夜のナースさんすぎましたね、
そうですね、なんかその全部それ打ち返してくるから
そんなそういう時ないの、
え、
だからナースさんが寝れんっていう時、
そうですね、
あ、寝ないです、
寝ないです、
寝ないです、
直論でした、
うん、たまたま今日そんな会話をあのマッサージの方とちょうどしてて、どれぐらい 寝てますかって、2時間ぐらいですって言ったら、うん、って、2時間、毎日2時間、
マジで
ぐらいですね、
2時間半、
そうそうです、
よう生きてますね、よう生きてますね、
寝るのが好きじゃないからしょうがないね、
うん、
ですね、
ワンちゃんいけるみたいな顔すんな、
うん、何をですか、
2時間しか寝んでいいなら今日のこの後はもう一緒に折れるみたいな顔してあがん
いや、そんなに回転しないですよ頭、
あ、そうい
やでもなんかそのほんまに医者とかが言うには、寝られへん時って無理に寝る必要ないという理論もあるんですよ、
まあ、それは
体が求めてないから、あの別に起きれるんやったら起きてもいいっていう、
うん、
う
ん、寝なきゃ寝なきゃって思うのはストレスになるみたいな、ね、うん、
確かに
寝れなくてもいっかぐらいの気持ちがいいらしいですよね、
ありがとうございます、
うん、
はい、いろいろ聞きました、
はい、
はい、
ではそういうオナニーのお薬を処方しておくんで、
はい、
自分でできるわ、
あ、そう、
自分でできるわ、
はい、
どんなお薬何に効くお薬、
はい、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、またのご来店をお待ちしております、
ご来店、
ご来院、
ご来院、
はい、はい、
はい、
では次のお悩みの、
はい、ご相談です、
はい、
アルコールアレルギーの人間がバーで周りの空気を壊さないように注文する方法があったら教えてください、
はい、
あとキャストの方にお酒をプレゼント、うん、いわゆるキャス取りをしたいときはどのようなタイミングで 声をかけていいのかが分かりませんのでアドバイスをお願いいたします、
お気使ってらっしゃいますね、
あ、アルコールさでいいっす、
え、
飲み物は
ウーロン茶、
うん、
うん、別にウーロン茶でもジンジャーエールでも、
うん、ジンジャーエールとか、まあなんか気使うんだったらね、コーラとかねしたらコーラっぽいやん、あのジンジャーエールとかお茶やったらちょっとアルコールっぽいじゃん、色味的に、
ああそう、
うん、だからその周りに合わせたんやったら、
うん、
ウーロンハイかウーロン茶なんかかなんて分かんないから、
ね、確かに、
うん、だからウーロン茶とか
別にコーラでも見分け使う
んじゃない、コーラでもつけへんけど、まあ気にするんやったらなんか大人っぽくしとか飲みたいとかやったらウーロン茶とかでええんちゃう、
うん、
とは思います、
でもウーロン茶って頼んでる時点でもうその人ウーロン茶ってなってるやん、
ウーロン茶って頼む時も俺も別に酒飲むけどあるし、うん、
ウーロン茶、あ、ウーロンハイのハイ抜きでって頼んだよね、
ウーロン茶やないかい、
気使う必要がないってことですよ、うん、結局別にソフトドリンクの人もおるやん、
うん、はいはい、
今時期ダメなんて特にね、
うん、
ソフトドリンクしか飲まん人おるし、うん、
はいはいはい、
それでも嫌な、もうほとんどのバーそうですよ、うん、別にソフトドリンクだからって嫌な空気壊れるとかないし、
絶対ないと思う。同じ、まあ、値段もそれは多少はね200、100円、200円違うけど、別に店側からじゃそんなことは関係ないので、うん、あのウーロン茶でいいと思いますよ、何でもソフトドリンクで。
最近はそういう雰囲気ありますよね、以前はなんとなく、
う
ん、
バーイコールっていうのはあるけど、
ダメかなっていう、
全く
関係ない関係ない関係ない、俺全然普通に頼みますよ、お茶とか。でキャス取りは入った時に頼むっていうのが結構普通かな、
入った時に入店した時
に、入店して自分が頼んだ時にじゃあいっぱいどうぞ。
あ、この方はね、うん、もう大体分かってるんですけど、
はい、
どんな人、どなたか、
はいはい、
多分金色ザメのイベントでってことですよね。
ほう。
でキャストさんとか演者さんにドリンクをあげたい場合、うん、どういうタイミングかっていうことを聞いてるんですよ。だから
演者と終了後、
そう終了後ですね、うん、だからあのまあと、まあ、え終わるじゃないですか、
うん、
とか休憩とか、
うん、休憩の時とかに、
休憩のがあった休憩の時とかに演者さんにドリンクあげたいんですけどって、うん、まあ店長ないしバーテンダーの人に言ってくれたり、まあそれか直接ね、
うん、
喉乾いてたらおごりたい、
うん、
で言ったら、まあ、演者さんも、ね、うん、キャストさんも、うん、あ、ま、分かりました、うん、いただいていいですかとかになるし、うん、あの途中、まあ、そのイベント中じゃなくてイベントが終わったしタイミングでが一番いいよね。あのそれか休憩中か、
うん、まあ、なんかおごりたいとかっていう、あ、なんか飲みますって言ったらいいんじゃないですか。
そうね、
俺出しますし言って、女のとこつけておいてって言
っただ
けで、
なんかねよくね、うん、出演前とかにも、うん、キャスドリって言われることあるんですけど、うんうん、それはあんまりキャストさん飲みたいけど、う
ん、飲まれへんからね、
そう、イベント終了後に飲みたいっていう人がやっぱりいるじゃないですか、うんうん、まあ、全て緊張してるし、だから、まあ、よっぽど飲んべえの人は知らんけど、
うん、
そうじゃないとやっぱイベント前より後の方が絶対嬉しいのもあると思うね、タイミング的に、
うん、後になんか飲みますっていうのと、もしキャストさんとか、ね、ほんま楽しかったらね、
うん、
めちゃくちゃ面白かったですよ、なんかいっぱい飲みますかって
、ああそうそれでいいね、
あげたら多分キャストさんからしたらね、うん、嬉しいじゃん、
うん、
今日めちゃくちゃ良かったっすよ言うて、
スマートな感じで、
うん、まあ女をめっちゃ食ってきますからね、
いいそれなんで
痩せる技ですよね、
いっぱい飲みますって言ってそこからあの番号とか交換しますからね、
いやせ
えへんせえへん、そういう流れなんですね、
まあ、そういう流れですね、
どういう流れ、
すごくスマートですね、
いやでも嬉しいですよね、まあ、患者さんもね多分言われてめちゃくちゃ面白かったですって言ってね、
うん、あ、まあまあ嬉しいですね、なんで患者さんに言うんです
か、うん、そういきなり、
あ、まあ嬉しいのかね、まあ嬉しいよね、うん、でも何でも嬉しいよやっぱ、
うん、
もう楽しかったです、
うん、楽しかったです、なんかほんでいっぱいもらったら、まあ、女の子としても絶対もらった方に乾杯とかするんで、
まあ、
その時でその時今日のイベントの感想とか伝えてあげたら余計に嬉しいかもしれないです、やってる方も、
ね、そうね、
嬉しいですよね、
はい、
うん、
ということでございます、
はい
はい、まあね、スマートな、いや、いい質問っていうか、まあ、お悩みですね、
でもほんまに本当にやってる方が嬉しいんで、それしてあげた方が本当にいいと思いますよ、僕演者の時もある、演者のね出てる時もあるけど、うん、
嬉しいよね、
やっぱりそれはむちゃくちゃ嬉しいです
よ、めちゃくちゃ嬉しいよね、
めちゃくちゃ面白かったですよって、なんかいっぱい飲みますかって言われたら、
うわめっちゃ嬉しい、
うん、なんかいっぱい飲みますかが結構ね、もう面白かったから、
その対価みたい
な、ね、対価みたいにくれるんかなと思ったら余計嬉しいじゃないですか、なんかやってが、やってよかったなと思うんで、
そうそうそうそ
う、
う
ん、
ね、だからアフタートークしたい時とかでもね、うん、ちょっと一杯差し上げたらみんな嬉しいし、うん、みんなが幸せですね、
うんうん、
気持ちの表れっていう感じしますもんね、
うん、
はい、ということでございます、
はい、
ではお次の、
はい、相談です、
はい、
列に並んでいる時異様に距離の近い他人が苦手です、
はい、
混雑しているときは平気なのですが、うん、それほど混んでいないスカスカの状態で体が触れるくらい、うん、ぴったり後ろに並ばれるとプレッシャーやちょっと恐怖を感じます、う
ん、はい、
しかもそういう方はこちらが距離を取ろうと半歩移動すると一緒に移動してくることが多いです、いい対処法を教えてください、
うん、お、これはいますよ、
いるの、
うん、
近寄ってきて、うん、距離感が近すぎると、
いやじゃなくてね、基本的に急いでるんですよ、おっさんとかで、 例えば昼休憩とかが短いとかやったら、うん、コンビニで列やったらもう早く 食って休憩したいじゃないですか、うん、その気持ちが勝っちゃってるだけであんまり悪意があるわけじゃないんですけど、うん、だまあ前に行きたいから、こっちが、
ね、
こっちが半歩進んだ半歩進むんで、早く会計したいっていう。
そう、うん、後ろにおられ近すぎるか不快ですっていう話じゃなくて
不快やけどこっちからしたら不快そんな近く、うん、でもその人の気持ちからしたら多分女の子やから後ろに降りたいとかっていうよりも多分急いでるっていうのが
まあまあまあまあまあ、
うん、
そうやろね。
大阪もちゃくちゃ多いっすよ。
ああ多そう、う
ん、みんないらちやから、
うん
うん、
近い
な、うん、近くまで並ぶっていう人が多い。あとあの銀行の ATM でも、
はいはいはい、
うん、みんなあれ結構時間かかるじゃないですか ATM やんの、
うん、
でみんな早下ろしたいから、うん、もう気持ちが勝ってるんでしょうね。
そうやな、
うんうん、だから近づいちゃうっていうのはあるかもしれないですけど、でも大概の常識人は振り返ってた時点で、あの急いでとしても気づいてくれる人が結構半分ぐらいおるんで、一回振り返ってみた方がいいかもしれないですね。
睨みつけると
睨むわけじゃないですから、うん、みたいな感じで見ると、うん、あそうそう、あもう距離近かったなと、人が結構サラリーマンでもおるから、
う
ん、パッと引いてくれる人はおるんですよ、
まあまあ
うん、
おるね、
うん、でもその時はその人もその時 ATM しか見えてへんから、うん、近づいてくるっていう
距離感が、
うん、
おかしくなっちゃって、
そうそうそう、
ね、
どうですかナースの意見としては。
そうですね、チラッと見るのはいいですよね、
うん、
なんかそれでなんかあっとかねするとまたちょっと良くない風になっちゃうので、うん、
うん、
って、
うん、
はいはいはい、
っていう感じ、軽くんって気づいてますよっていう感じですよ ね、
うん、
そこで気づいてくれない方はもうしょうがない、
うん、はい、まあしょうがない、
本当にいろんな方、
うん、俺も、ね、今は全くパチンコしてないですけど、うん、パチンコやってた時に当たると、
うん、
おじさんって後ろに見てくるやん。
あ、見てくる、見てくる。
大嫌いで、
うん、
もう当たりながらずっとおっさんの方ずっと10秒間ぐらい見つめてたことがあるから、もう嫌じゃん。
嫌、
不快でしかないよね、
うん、
あれ、
うんうん、
でも見てたらまあ、俺を、まあ、おじさんは画面を見てるから俺のまだ差し気づいてなくて、
うんうん、
俺と目が合ったらみたいな感じでどっか行くから、
うん、
まあ、見た方がいいかもね、
うん、
嫌ですよ。
いやいやいや、まだ立ってくるおっさんはいいけど、
うん、
こっちがパチンコ打ってたら、もう俺、まあ、パチンコやってた時はパチンコ大好きやったから、
うん、
いろんな本とか読んでるんですよ、
うん、
だからバーってやってたら魚群とかバーって走ったおっさんが、
うん、
こう 100% やでとか言って、
うん、言ってくるやつ、
70% これな、ほんな外れたら、うん、ああみたいなおっさんで、いや
そう、
おっさんやめてくれ、わし分かっとんねん、
笑っとんねん、
これ100ちゃうねん、
お前に言われるから負けたかもしれない、
100ちゃうんやこれは、100に見えるけど100じゃないねん、
お前がその言葉がなかったら俺は勝ち取ったかもしれない、
そうそうそうそう、
なんか言いたい、
なんか言いたいん
よ、なんか言いたい、
なんか俺おっさんに殴られたことあるしね、後ろからおじいさんに、あの1パチで1円パチンコっていうのがあるんで、やっとったんですよ、やっとって1円パチンコで買ってもさ、まあって感じやん、
まあまあ4、5000円ですよ、
まあ4、5000円やし、1回目かかって大当たりってなって、うん、まあ多分もらえるお金が1000円ぐらい、
うん、
でまあ普通に時間つぶしでやっとったから、うん、大阪でねやってたんですよ、
うん、
でスマホを見ながらやってた、スマホっていうか、うん、当時携帯やけど、うん、携帯見ながらこうやってやってたら、うん、携帯なんて見るんじゃねえ当たりだよとか言ってバーンって後ろから殴られて、で店員さん呼んでその人出て貸してもらったけど、もうマジでパチンコそのものが嫌になった、そっから、
はいはいはいはい、はい、
嫌だよね、
おおっさんいますよ、
うん、ちょっと理不尽すぎ
です、まあ人生かけてらっしゃるおじさんたちなんじゃない、はあ、だから
そういうことです、
こっちがその遊び感覚でやってんじゃねえよみたいな、
うん、
うん、
僕はスマホ弁償させたことありますよ、それ
マジで切れられて、
切れられて、ちょうどそういう今の形のスマートフォンが出だしの時に、
うん、
僕スマホ見ながらやってたんですよ、うん、今度おっさんの体感機やと思って、
あ
俺がこうやって出した瞬間にポッてとお前何やってんのみたいな、
いや
ほんまに言われてさ、
あ
うわ、ちょっと待ってくれ言
う
て、俺はスマートフォンって言うて、
うわ
店員呼んで弁償してもらいますけど、
体感機っていうね、あの、うん、ごとしっていうか詐欺師がよく使う、
うん、
使ってた、
うん、
昔よく使ってて、はい、あのパチンコそのものを大当たりに導き出すみたいな、そういう機会が昔はあったんです、
うん、そう それを向けると、
それを向けるとそう大当たりに変動したりさせるっていうなんか詐欺師がやってたりとか、うん、まあ今はもうそういうのを対策されて、うん、体感機なんてないんですけど、
うんうん、あとカードパクられるっていうのもありましたよね。だから残金、うん、だからね、残り玉を入れてるカードをそのまま入れるんですけど、うんうん、それを抜いていくやつがおるんですよ、トイレ行ってる間とか
に、
うん、あるよね、
泥棒、それが泥棒
です、ね、泥棒ですけども、もうでも監視カメラがついてて、うん、すぐ外には出ないから、もう店員にすぐこれ抜かれたんですけど、うん、ちょっと待ってくださいって、店員がもう次の通路に行って、うん、映ってるよって言って、今出したら許したから今出せって言って、
うんうん、そうやな、で許さんで
し
ょ、
いや許してましたよ、もう
許して、まあ、もう出してくれたから、
うん、
まあ、そういうのがね、
うん、
あったりするけど、なんでパチンコの話にな
った
んだけど、俺が言い出したから
すごい話、
うん、まあ後ろにね、
うん、ビタッと立つやつね、
嫌、うん、やな、
うん
うん、
確かに距離感近い人っていますよね、
電車のホームで後ろに立たれると怖いよね、
あまり
突き落とされるかも
しれない、
もしかしたら
ドキドキしますね、
ね、うん、するよね。
リリーさんはなんかそういう怖い体験ありますか？
あ、電車ですか？
電車じゃなくても何でもいいですけど、
もうとても言えないような話ばっかりで、
そうなん、
お、
うん、
もう本当にもう、
ね、なんなんですか、ちょっと一例出すとどう
なんですか、うん、どのレベルのお話、
いや、どのレベルでも僕らも100のレベルでいつも話してるんで、うん、
100% レベルでいいですよ、
はい、
どんなジャンル？
いや、男女ジャンル。
別に男女のトラブルでもいいし。うん、
ああ、男女、どれにすればいいですか？
まあ、そこストーカーみたいなのされたとか。
あ、まあそれはね、あの、
あ、
まあ、ありましたね。あの、本当にあの、言っていいんですかね。まあ、
うんうん、
ね、誰って話じゃないですけど。ね、
はい。
あの半径何メートル以内近づきませんの、あの子、
ああ
、
はい、
ああ、何をされたんですか、もうそのずっと付きまとわれたってこと、
う
ん、
まあそうですね、
であ
のなんていうか死ぬ死ぬ詐欺みたいな、
ああ、
もう付き合ってくれへんかったら死ぬみたいな、
うん、ようやってたね、この人、
はい、
ようやってましたよ、
それってなんかこう向けちゃうと逮捕されるんですよね、
歯をね、
うん、向けちゃうと、でその人は
自分にね、
だと、うん、まあ、逮捕はね、自殺したいって言ってるだけ、
まあ僕ら上昇犯ですかね、
うん
うんうん、やる方もやられる方
も両方あります、あ、
うん、
はい、
ね、パトカーに連行されていくのがドラマみたいで、本当にあ、こうやって肩を
こう向けてしまったところ、その人は
それ
連行されるっていうと
暴れたりとかで、で通報されたみたいで、
あ、そう振り回した
ら、どなたかが危ない人いるみたいになって、本当、うん、なんかパトカー3台とか、
あ、3台ね、
うん、もう出てきたからいいけどね、この人も、
いやいや、入ってへんわ、
入ってへんわ、
入ってへん、
入って
ない、入ってない、
あ、そっか、
うん、でもいろいろあって、その時はもう警察で全てを話すからなとか言って、
あ、
何を話すんだろうと思って、うん、話すことないですね。
僕ちんとセックスしてくれませんって話すかもしれないもんね。
まあ、そういうお話だったんでしょうね。私は聞けないですけど。う
ん、いや、だから、いや、リリーさんやっぱ優しいじゃないですか。
うん、あと、ちょっとやっぱ、
うん、
男性が、なんかちょっとへこんでるときに、
うん、
結構勘違いさせてしまうかもしれないですね。
もうちょっと俺勘違いしてますから、
ね。あら、もう最悪や。だから、あの、優しいから勘違いさせてしまって、
うん、
僕のものだみたいなな
っちゃうかもしれないですね、その癒しが、
そう、僕のこと好きだからこうなってるんや、
うん、
みたいな、恋愛的にって思わせてしまうかもしれないね、
僕だけ特別だみたいな、
うん、
好きは好きですよね、そのよっぽど嫌いになることって、
まあライクだけどラブじゃないってことかもしれない、
うん、
うん、
でもなるでしょ、そういう風に、
なんで、
リリさんやったら
なるんだ、
なりますか
、うん、もうなりかけて、
もうそれだって弱ってる時にリリさんにもし出会ったら、
うん、
さ、ハマるでしょ、
ハマるの、あんなにセックスするしない女は女じゃないとか豪語してる人が、
うん、
リリさんがよしよしってされるだけだよ、う
ん、いや、もうキュンときますよ、
セックスはしないへんで、
キュンときますよ、
それでもいいの、
いや、いいっすよ、やっぱ
いいよ、心変わりしたよ、リリさんのおかげで。
違うステージにね、入られたんですかね。
いや、優しくされたらやっぱ気分
とか。先週までは、うん、もうセックスし合う女は、うん、女友達でも何でもない。
何でもない。
これ言ってた人がよ、うん、リリさんやったら頭撫でられるだけでもういいって。
あ、でもお互いいいですよね、うん。私もそれでお役に立てるならっていう気持ちもありますので。
でも実際嫌でしょ、この油切った。
あれがやね、油切ってんよ。
うん、でもさっきね、うん、さっきね。
え？何？さっき何したの？
さっきね。
頭撫でられた。あとでお会計。
なんで？
お支払いください。
いやいやいや。
いやでもなりますよね、そういうのって。いやみんな癒しも男ってやっぱマザコンの部分もあるじゃないですか。
あるよ。
うん。
あるある。
だから優しくされるとやっぱり響くんじゃないですか。
まあでも悪いんですよ僕たちは。
でしょうね。
悪い男なんよね。なんで俺だけやねん。
でさあね。
でさあね。でさあね。だって僕たち悪いしクズやから、うん、優しくされるじゃん。もうそこに甘えるじゃん、うん。甘えてそれが当然と思い込んだ時に男たちは潰れていくんよね。
うん、はいはいはいはい。
結局当然と思われたくないじゃん。そんな優しさって。
うん、
当然かのように俺たちは慣れてしまう
よ、うん、
その優しさにね。で優しさに慣れしまったらどうなるかっていうと、男たちはバカだから、うん、その優しさに気づかなくなるよね、
うん、
結局慣れすぎて、
うん、
で気づかなくなってしまったら態度もそっけなくなったり、
うん、
まあしてしまうよね。
当たり前やみたいな、ね、
当たり前のことのように、うん、でなんならちょっと優しくされすぎると、うん、まあいいてみたいな、
うん
なってしまうのがどんだけありがたいことなのかっていう、
うん、
でもそこをやっぱ男って本当にそれされすぎると分かんなくなって、
うん、
でも俺のもんやみたいなね、
うん、
で女性も人間やからそんなばっかじゃない、
うん、
そうじゃない時に、
うん
あのまあ、違う人に優しくしてるのを見たり、
うん、
それとか別に恋愛じゃなくかって、うん、そういうのを見たりすると、
うん、
もう反響欄になって、
ねうん、裏切りやがって
でなってしまうんじゃない、
うん、
だから
リリさんがこうやって優しくしてくれるじゃないですか、
うん、
ほんでも
う
キュンとなってる時にね他の男性にもよしよしってしてたら、うん、キーってなる
だからダメやそういうのはおるからね、うんまあ、ここにもおるし
うん、いやいや僕そこいやそこまでリリさん大丈夫ですよいやそこはこれ話の流れで言うてるだけでね大丈夫ですよ
でもそんなに特に優しくね、
うん、
して差し上げた感じないです
か、ね、いや警戒しないでください警戒しないで慣れへん慣れへん別にリリさんが僕ついねえと言ってる頭なってたら俺が横でキーッくちくしょうって
かわいい
じゃないけどキーッとかねまだね、うん、別に嫉妬じゃん、
うん、
だけどそうじゃなくて邪険に扱う男性もいるからねやっぱな優しさに慣れすぎて、
うんうんうん、
だからもう、うん、もう自分に優しいのは当たり前ぐらいの、ね
うん、
だから亭主関白じゃないですけど、
うん、
まああの優しさでそうやってやられてる、うん、例えば弁当を作ってあげるとかするじゃないですか、
うんう
ん、で最初のうちはね、うん、あこんな弁当を作ってくれなんて優しいわもう君は天使だって言うで、
うん、
それが毎日毎日やるともう別にええでとかいうやつもいるじゃん、
うん、
そうなったらね、
うん、
もうひどい結末よね、
うん、
あるあるですね
あるあるでしょだから優し男もバカやから、
うん、
あまりにも優しさになりすぎるのは良くないかもね、
うん、
俺らも優しさになれてしまってるなっていう自覚をしない関係
そう確かにそうなんですよね、
うんうん、そんなの当たり前じゃないよっていうね、うん、
当たり前じゃないからなっていう、うん、
そうそうそうで当たり前だったあの頃って思うよ男は、うん、もう振られた時とかにね、
うんうん、幸せやったなと思って
そう失って初めて気づく
もの
ちょっとお互い様な感じもありますけどね女性
まあまあまあまあそうそうなん
よねそういう風にさせちゃったっていう、
うん、
多分ちょっと
ダメンズメーカーというものそういうものだったりもするし
それ私脱却しましたよ
あ脱却した
ダメンズメーカーやった
かなってちょっと思ったりもしたのでちょっと脱却したんですよ
はい
これはもう本当に声を大にしてお その甘えさせすぎるの向こう側に連れていけばいいですね
向こう側
はいもうペットみたいにこっちが して、うん、でもう本人も本当にもう絶対に誰にも見せれないような甘えてる姿にさせちゃうと、うん、こんなの他ではできないとなるとも
う、あー、そういうこと
か。離れられない
脱却というか、はい、突き進んだな
突き進みましたね、
うん、
そうするともうかなり強固な関係性になりますよね、
まあまあ
まあ、甘えるの向こう側みたいな。
男性はそうよね、うん、男性はもうその人にべったりやる、もうその人でしかないけどね、女性は逆だけどね、
うん、
女性は去るとき去るから、
うん、
きっぱりね、うん、どんだけ男性にめっちゃ甘えとって、うん、俺しかいないなとか思っとったとしても、うん、そんなことないからね、うん、
知ってますよ、
ね、うん、俺らは痛いぐらい知ってるけど、うん、余裕な時にね、余裕ぶったらあかんね、
うん、
おっさんが、
うん、おっさんはね、
ご経験が、
いや、あるあるある、だからもう余裕で、うん、いやもう絶対こいつはもう俺のこと好きだろうって、うん、余裕ぶっこいといて、うん、で、あの甘えん坊を見せてまう、
うん、
甘えん坊っていうのは可愛い甘えん坊じゃないの、男性の甘え、本当の甘えはね、うん、なんかお前、うん、お前どうせ他の男好きだろうとか、そういうなんか憎たらしい甘えない
分かるわ、
自分に自信を持たせるために、うん、そうじゃないよって言ってほしいための甘え、
あーなんか久しぶりに聞く価値観、
そうだから男ってさ、うん、自分に来てほしいから、うん、変な意地悪で言っちゃう時があるやん、ね、うん、そのそうじゃないよ言われたい、
うん、
あなただけだよって言われたいけど、それを露骨に俺だけでしょって聞くんじゃなくて、
うん、
お前ほど他の男も好きなんだろうとかいう意地悪 でいや違うよあなただけだよって言われたいがためのことをあまりにも言ってしまうのは甘えじゃん、
うんう
ん、結構
甘えなんやな、
いや甘えじゃんね、だってそれを言わせたい、
うん、
で自分に誇りを持ちたいがための甘えじゃん、
俺ようやってますやん、
だから甘えやんで、それを俺もめっちゃ経験あるからいやダメやなと思ったから言うんやけど、それやりすぎると女の子は疲れるやん、まあ、甘えられすぎて、で私のこと本当に好きなのってなっちゃうよね、私のこと本当に好きだったらなんでそんなにこと言うのってなるやんね、で冷めてまうんじゃんっていうのはあります。
なんか久しぶりにその感じ、恋バナ、
恋バナ
なんかもう、うん、すみません、もう本当になんていうか、もうペットと飼い主みたいな、もうそれしか今自分の中でなくて、
はいはいはい、
はい、なのでもうなんかあられもない姿しか見せれないみたいな状態にまでグダグダにしちゃう、なんかもう私の結論にね、
おむつも変えてみたいな、
もう本当それ他の人にやりようがないよねっていう、
ああそういうことね、
そうですね、
ローションつけてガーゼで、うん、あのやってくれとかね、
まあまあね、
まあまあねって、
いやいや、
何やねんそれって言うかなと思ったら、あるあるみたいな、
そう
ね、
ない
あそれね、
そんなんないわ、ちょっとぼーっとしてた
いやいやいや、
男性は甘えん坊よね、
甘えたいな、
いろんな意味でね、
あ、そうなんですね。リリさんはでもそう、甘えさせるのが上手やから余計に甘えちゃう。とことんまで甘えちゃうかもしれないね。
甘えちゃう？
甘えたい。甘えたい。
本当。
なんかね、その裏腹なことをするとか、なんかもうそうされたいぐらいの気持ちにもちょっとなりましたね。
そうされたいの？
もう全然もう、もう結構もう洗脳状態になっちゃうから。なのでもう、はい、はい、ご主人様みたいな、なんかもう会話も合ってないようなみたいな、ワンワンみたいな、ひたすら一日ワンワンで、
そう、
かわいいねっていう、
もう
何の関係っていう、なんかもうそういう、すいません、ずれてる。
まあまあまあまあ、リーさんは特に特殊だしね、自分で言ってる、ぶっ飛んでるって自分で言ってるけど。
リリーさんってでもなぜこう金色ザメに来たんですか。
いや金ケリの、うん、あのね、うん、トライ人ですよ。
トライ人
金ケリを伝えるために、
ああ、
うん、そうザビエルみたいな、
はいはいはいはい、
宣教師ですね。
そう宣教師。
きっかけは
だから金ケリを伝えるために来たんだ
ですか。そうなんですか。
そう
金ケリのすごいしときましたねそれ。店開けとくもんですな。
そうですね、うん、だからできるところがないかなって言っ ってきたんですもんね。
そうですね。
そういうイベントで、イベントをやってるじゃん。
はいはいはい。
でここではそのアンダーグラウンドのイベントとかもやってるから、もしかしたらできるかなって言って。
え、今まではどこでやられてたんですか、金蹴りは。
やったことないんですよね。
その4回に、蹴り手で参加させてもらって、もう本当いつも感動してたんですけど、はい、
主催者は初めてらしい。
そうです。名古屋では私の知る限りではなくて、オフ会みたいな感じがなくて、
はいはいはい、
名古屋で会ったら参加できるのになってずっと思ってたんですけど、
もともとその目覚めたのはいつなんですか、金蹴りに。
金蹴りはあ、でもそんなにあのずっと前とかじゃないですけど、うん、まあ、お世話の一環としてお世話好きなので、
うんうんうん、
はい、赤ちゃんプレーと金蹴りは同じ同列ですね。
同列なんや。
はい、お世話ですね。
お世話だって、
うん、蹴られたい人に負けてあげるって言ったんですけど、まあまあね、蹴られたいのでいいよって感じですね。
うん、なるほど、うん、そうなんですね、金蹴りというのは、うん、はい、
コミュニケーションですよね、うん、
金コミュニケーション、
金コミュニケーション、ね、はい、
と思っています
。なるほど、
はい
はい、はい、ということで、いつもですね、ナースの方からの、
いや、まだある、
あ、まだまだあるんです
よ。あと一つ、
あと一つありますか、
はい、あります。ご相談です。
はい
はい。
もともと気弱なのですが、うん、近年では女性に対しても本当に気が弱くなったと痛感しています、
うん、
いい女の人を見て口説こうにもとてもうまく持ち込まなくなってしまいました、
うん、
自分がおっさんであるがゆえに嫌がるのでは、うん、という不安が先走るのですが、皆さんはどう思いますか。子供部屋おじさんより、
はい
はい、
お子供部屋さんだ。この金蹴り会に下ネタなしで登場した、今回。
え、
下ネタ、いつも下ネタの質問ばっかりやけど、
はいはい、あ、今日はね、今日はね、なしで、
はい、
登場しましたけど、まあでもおっさん、まあそうなってくるよね。ていうかおっさんだったら別に年齢を上げればいいじゃん、うん、相手の、
まあ、相手の年齢を上げてもいいですと思いますし、
うん、だってお
っさんやから女の子を口説けないということ、
だから、
うん、
このおっさん年って思っちゃうでしょ、おっさんって、うん、だからそのね、おっさん好きな年齢の人に行けばいいだけだよね。別に不自然じゃない年齢に行けばいいだけだよね、うんうん、
その例えば自信がなくなっちゃってますってことですかね。
自信、リリーさんのアドバイスを、
まあ、これはリリーさんの方がいいよな。
僕らが何を言うてもね、うん、あれですから、
うん、まあ、そういう方が好きっていう特化した方に出会えると一番いいですよね。
いや、まあそうだね、
うん、ということはいろんな方にたくさん出会っていくっていうことしか、
そうよね、あと聞くしかないよね、もう聞くしかなくない。
どういうこと。
だからその人がどういう恋愛対象なのかっていう、
うんうんうん、
まあ、情報を仕入れた上 で、
うんうん、
もう例えばさ、
うん、
ちょっと一個前に付き合っとった人が50歳でしたとか、
うんうんうん、
でもう50歳は嫌だってなりましたなら、うんうん、あれもうダメやろ
う、うんうん、
けどやっぱ50代の男性に惹かれちゃうんだよねとか、
うんうん、
言っとったら、あ、50、60でもいけるかもと思るやん。
うんうんうんうん。
だけど、年下好きなんだよねって言われたらもうアウトやん。うん、
ね、
うん。だから、一番最初の出会いとかでさ、
うん、
何気なく自分が恋愛対象かどうかっていうのをさ、
うん、
情報を聞くしかないよね。
うん。
そのおじさんとして聞くしかないよね。
うん。
意外なスイッチが押せたりすると、うん、そういう奇跡もありますしね。
ほ
う、
意外と優しさに弱いとか、
はいはいはい、そうかもね、
うん、
優しくされるととか、
うん、すごくよく見えたりとかありますので。
確かに、
いくらさんは別にその17であろうが18であろうが
無理無理
無理、
17、18は無理でしょう。
20歳は
無理。
何歳から。
やっぱり社会人からじゃない。
大学生ダメ。
ちょっと厳しいと思うな。
嘘でしょ。
いや、なんかさ、その恋愛でしょ。
セックスじゃなく、
うん、恋愛は無理でしょ。
大学生、
うん、だって合わんよ、面白くないと思うよ。
そうかな、
面白いか、
うん、
いやそのさ、面白い面白くないかで、うん、俺のことも面白くないと思うよ。いや
それは人によりますよね。大学生なんて大学教授と付き合ってる人とかおるし、
うん、でも なんていうかな、別にいいかもしれんけど、大学生ぐらいやったら、うん、まあ大人やでね、
うん、
20歳は 100% 超えてないと無理だし、
うん、
犯罪になるし、
まあ、いや18からは大丈夫ですよ。
本当に、うん、そう、未成年じゃん。
いや18はいいんですよ、
へえ、
はい、
じゃあ今年から未成年が18以下になったのに、
そう、うん、なりましたね、はい。
じゃあでもなんていうかな、まあ、恋愛に年は関係ないけどもさ、
うん、
なんか俺寂しいっていう気持ちも出ちゃうと思う、
うん、
やっぱり、
うん、
あまりにも違いすぎると、
まあね、うん、うん、女子大生とかや
ったら、であと本気になれんと思う、それ防御で、
うん、分かる分かる、自分の中のね、
自分の中の防御で、あまりにも若いとさ、若い未来があるわけやん、
うんうんうん、
だから年齢的にもこっちが死ぬわけやん先に。
いやそうそうです、当たり前 100%
でしょ、うん、でその後その人は誰かと結婚したり、恋愛とかやとね、
うん、
とか付き合ったりするわけやん、
うん、
って考えると寂しいやん。
まあね、
まあ、でも好きやったらいいんかもしれんけど、うん、なんやろ、その最初に防御張ってしまうからす、
うん、
そもそもその違う世界にすぐ行ってしまうんやろなとか、
うん、
社会人に経験してたらあれやけど、うん、大学生と付き合ったとしてやで、
うん、
大学生から社会人になった時にいろんな異性との出会いがあるわけやん、
うん、
そうするともしかしたらその自分がハマった時点でそうなって、うん、なんか向こうに行ってしまったら寂しいやろなとか思ってまうからな、うん、
なるほど。
だからおっさん付き合ってもいいけど、うん、なんかおっさんが来るのは見苦しいやん、
うん、
って思うと防御をしてしまうかも。
なるほどね、うん、
俺弱いからね、
うん、
それで簡単にね、まあ、行けばいいやんみたいな感じやったらいいかもしれんけど、やっぱ恋愛で俺も好きになると弱いから、
うんうんうんうん
うん、
うん、
でも若い子
うん、
やってます
ね、俺ね、うん、でもさ言うても24とか、
まあそうやな、
24以上じゃん、うん、社会人になってからの子やん、
うん
うん
うん、
社会経験してたら選んでくれて嬉しいよ、ね、
うん、
だって社会人ってかっこよく思えるよね、
うん、
その学生からしたらね、
大人って感じします、
ね、大人って感じするやんね、
で、
まあ、なんか乗せられもしやすいしさ、
うん、
悪い男にも引っかかりやすいじゃん、
うん、
口車で本当はお金持ってないやつがさ、
あるある、
なんか口車でね、
うん、
お金持ってそうなことちらつかせて、うん、でこの人ってすごいんだよって、
うん、
ね、うん、なって、うん、まんまと騙される学生もいるやん、
はいはい、いますいます、はい、
うん、
うん、
あるあるですね、
あるある、
そっちになびかれた時のさ、しょうもなって思う落胆ぶりが半端ないやん、
いや、ないないない、
うん、
うん、僕もその大学生の女の子の彼氏に、
うんうん、
その全然悪気なかったんですけどね、その子もなんかそういうアーティスト的なことやってて、
うん、
僕ほんま全然適当やから、なんかそのなんか大阪にねビジネスパークというビルがあったんですよ、うん、いつかこれ2人でここでなんか事務所立ち上げて、
うん、
なんかサブカル的なことやりたいなと思ってんねんって言うてたんですよ、
うん、
その大学生の男の子はそうですねって言ってて、その彼女も友達やって、彼女の方が仲良かったんですけど、
うん、
で彼女その子が就職するっていう時に、いやじゃあ就職も考えてんねんけどさ、陣太さんがさ一緒にビル大阪ビジネスパークのビルでね一緒に事務所サブカル盛り上げると事務所やるから俺それも考えてるんだよねって言ったら、そこ彼女が関わってきて、もしお前のこと言わない
わって
、みんな純粋に、いや俺そんな深く言うのそうじゃないのにその真面目な純粋に、お前若い男の子のな言
う
て、
たぶらかしてる。でもどう思います、ナースの意見的に、
はい、
いや、やっぱ年は関係ない、おじさんと若い子が、
うん、
例えばおじさんがね、
うん、
どっちが好きなんですか、若い子おじさんか、
今の私ですか、
うん、
もう今はもう明確なこう年齢幅がありますね。
何歳から
47歳から53歳。
まま、めちゃくちゃ明確やからそれ
47から、
はい、そうです。45歳まではお兄さん。
なんでなんそれは、なんかあったんですか。
まあ、自分の年齢とのちょっと兼ね合いもあるんですけど、
あ、はい、僕もちょっと47なんですけど、
あ、ちょうどもうあのいい
ジジイです
ね。いい年齢に入られて、はい、ありがとうございます。
47から53歳、
あと6年間ね、
はい、6年間
食べ頃な、
食べ頃です。食べられる、
食べられたい、ね、
え、なんて自分で思ってます。お兄さんやと思ってます。
おっさんやと思
ってます。
何やったら看護犬片足突っ込んでると思ってますよ。
47はでも実際おじさんですよね、うん、
そうですか。
今あえて神田さんに対してちょっとジジイとか言っちゃったけど、うん、おじさんですよ47は、
うん、
47でおじさんって言わない男は、うん、ちょっと怖いと思います。
いや、そりゃそうやな、う
ん、自分のことお兄さんって言ってる47歳は、
うん、いないでしょ。そん
な、なんかちょっとなんかねじれてると思うおかしい、
うん、
おかしいでしょそれは。
おかしい、
うん、
うん、
で35でもおじさんやで。
おじさん
ね、うん、35でもおっさんと呼ばれると思うよ。そうだって見た人が言うよね。そだって60歳 の、
うん、
あの大先輩からすると35なんてまだ若者やから、
うん、お兄ちゃん
ね、青年や、うん、やけど世間一般的な年齢でね、うん、見るとおじさんでしょ、
うん。でも35のお宅がアイドルの席取りに出た時に、そのアイドルがおじさんありがとうって冗談で言うたんですよ、うん、ほら誰がおじさんの二度と行くか言ってましたけど、
いやいや、だから認めた方がいい、
ね、
認めた方がいいよ。さすが俺でも全然今38やけど、もうかなりおっさんやと思う。40っておっさんの中でのおっさんじゃん、もう入ってるやん、ね、
うん、
で50になったらもうおじいさん、うん、って言われてもおかしくないわけだよ。
まあまあね。
孫がいる年代でもあるわけよ、
ね。50代はありえます
ね。ね、あるわけやん。やっぱ孫が普通にいる年っておじいちゃんには同世代はなるわけやから。うん、俺も妹に娘が2人おって、うん、まあそっから見たらおっさんじゃん、うん、おじさんじゃん、うん。もうそうしたらもう社会的にはおじさんだな、うん。いやいやいや、だからもう社会一般的に言うとかなりおっさんで、俺がリーさんにね、お兄さんなのにって言って、俺お兄さんだって思ったらもうアウトや、
うんうんうんうん、
いやアウトでしょ。これで俺が明日からお兄さんだって言い続けてみたら、うん、お客さん減るで。
ただ別におじさんで若ぶる必要はないけど、最低限その今の時代多少はついていってほしいなとは思いますね。
あ、ついていくことはあるんですか。だってね、アップグレードじゃないですけど、うん、なんかそのじゃないと若者には嫌われるよね、
うん、
その若者のノリとか若者の悩みっていうのを、うん、俺らの時代ではやっぱ違うじゃないですか、
うん、
お笑いとかでもそうですね、うんうんうん、なんでやねんって言って頭バーンってやってた時代じゃない、
うん、
まあ、やるけど、うん、その思いっきりね、飛び膝蹴りとかして笑いを取ってた時代でもないわけですよ、うん、結局、
うん、
だからそういう意味でもそうやし、
うん、
なんかそういうところをねアップグレードせんと、ただの本当に害悪、
害悪と50度、まあ、半ばの人とそういう人いますよね。だからいやちょっと道分からんねんけど、ファミマ迎えに来てくれへんとか会社のやつ言われて、うん、いや Google マップで見ろよって俺は思うタイプ。
まあそう思うよ、
何言ってんねんみたいな。
何言ってんの、
うん、いや分からんから言われて、
ボケてんのか、
うん、そうそうそう。ほんでなんかしょうもないこと聞いてきて、そんなさ Google ってさすぐ出るようなこと俺に聞くなよって言ってしまうタイプですよね。
まあまあまあまあ、まあ
うん、だからそれできへんっていうのはもう社会としてなんかって思わんすか、
うん、努力してないわけやから、ね、
いやできへんねん、できへんねん。じゃあもうマップルの分厚いやつカバーに入れといて、うん、自分で自力で見て来いよと、できへんねんやったらって、
う
ん、
そう、
うん、
やっぱねネットが分かんないとこもあるじゃないですか、
うんうん、
あるけどそれネットを分かろうとしてないだけですからね、うん、その若いやつはネットがなんとかなんとかって言うけども、うん、そういうのって自分が勝手に意固地になってるだけやんね、うん、結局
使える方もいらっしゃいますもん
ね。いや使える方が多いし、まあそれでね若い子に聞くならいいよ、やり方が分かんないからさ、
うんうん、
おじさんだからって言ったらもうしょうがないな、うん、おじさんはって言って、それをプライドが高すぎて、うん、そんなもん、いや若いやつの文化だからとか言ってやると孤立するわ、
うん
うん、全部そうやけど、
うん、なんでなんかな、あれってなんか極端に遮断してる世代がいますよね、55とかになると、うん、
若い子に媚びたくないって思ってじゃ
ない、媚びたくないと媚びたくないで、なんか自分で努力するべきですよね。
いやそうそうそう、
うん、
関わらんければいい、ね、
うん、
でも若い恋人も欲しいとかでそうなっちゃうと、
うん、
キモっていうだけになっちゃう、
ね、うん、そうそうそう、うん、会社のおっさんのおるんですよ、55とかでね、うん、ガラケー持っててね、メール全然送信できませんみたいな、どうなったのこの会社言って、メール送信できへんやないかって、うん、何番にかけてますかって、いや050って固定電話でメールできるわけないやろっつって、
ああ、
うん、
そうや、
うん、だからアホなんですよね。いやだからどこにメール見る機会あんの言うと、固定電話にっつって、
うん、まあ、俺ら、
うん、
これね、
うん、
今ふと気づいたんです
よ、
今日のラジオやばいよね。
何が何か。
もう笑いとか全然ない
ね。笑いはないね。
ないね。
うん。下ネタ界かと思いきや。
思いきやね。
うん。
リエさんがいるのにやで。
うん。
もう俺、おっさんらが熱く語ってる。
そうそうそうそう。
抗ってる会になってる
の、うん。はいはいはいはい。
いやいや、建設的な意見がどんどん出てますよね。
はい。
優しいな。優しい言い方するね。はい、もっと、このクズやって言っていいんやで。のクズ、ああダメな子ですね、
うん、そっちも欲しくなってきちゃった感じですよね。
だからもう一個さん、悪い方に行ってますよこれ。
何、
あの僕らが下ネタない会を下ネタない会で終わらせとかなんか、これ無理やり下ネタ絶対滑るから。
ああそうだそうだ、
無理やり下ネタ言おうとして絶対滑るんですから、
ね、いつもの
そうそう
だよな、それは
そ う, そ, う
そ, うそうやった、
そうそう、じゃあ真面目な会ということで終わらせとかなんか、
いや、まあ、
まあ最後にリリさんのね、
リリさんの、
うん、お悩みを、はい、
もしありましたら、
はい、
お悩みと、笑うことはすごく幸せなことで大好きなんですけど、
はい、
笑い始めたら止まらなくなっちゃうことがあって、
いいことじゃん、
それが
ジョーカーやん、
本当に止まらなくなっちゃって、
うん、
電車、満員電車とか乗ってる時とかにも、うん、まあ、思い出し笑いっていうか、面白かった話とか思い出したら面白かったなと思ったら、なんかプッてなって、うん、あやばいやばいってなると、もう限界までこうどうしようどうしようって言って、うん、
はいはいはい、
とかもうなんか変ですよね、急に、
うん、
ね、普通にしてた人が急にブ
サッて思い出し笑いで、
そう、盛大に笑っちゃったことがあって、
盛大に笑っちゃった、
本当に我慢できなかったんですよね。
思い出し笑いって、うん、結構ある人
あります、毎日あります、
僕もありますよ、
毎日あるの、
毎日はないけど、まあ、思い出し笑いするときあります
よ、ある、
はい、
まあ、たまにあるけどさ、
はい、
だけで終わらん、
いやなんかそのシーンを思い出したら笑っちゃいますよ、
そうなんですよね、
うん、幸せ、
笑いたいのもあって、
え、なんか俺ね、うん、最近全くないっすね、
思い出し笑い、
うん、ない、
あ、マジで
一切ないかもしれない、やばいよな、
いや俺だってそのね、いつも言うときはファミレスでね、女のカップルが喧嘩しててね、
うん、
俺もなんか分からへん分からへんで、他に男がおるみたいな、女がね、
うん、
なってて、ほんとその男が切れ出してね、
お
パーンとドリンクパーンと置いて立ち上がって、
お
ほな何か俺はピエロかって言うて、
お前
いやいやいや、これ真顔でですよ、これ俺思い出すだけで、
うん、
めちゃくちゃおもろいんですよ。
おもろいな。それは面白い。
本人はガチですよ、いたって。
でも笑っちゃいけない
。俺はピエロかって言って、相手どう答えたの？
いや、違うって言って、うちの余計がおもろかったんですよ。余計に、いや、こう笑えへんねやと思って。隣ではもう大爆笑で、僕らはもう笑いこらえて
ます。あの、恋人とさ、
うん、
まあそういう、みんながおるような飲食店とか行ってさ、うん、切れたことある？
恋人にな
って、
あ、恋人に切れられたことはありますよ、飲食店で。
なんで切られたんですか？
いや、なんみたいな、なんか喧嘩なって、それが、これも、
うん、
これもネタで言うと、まあ、ええかな、あの、なんか、あの、デートクラブみたいなのが横にバーってね、ほんで、その、セーラー服の女の子とデートするっていう、大須に、デートしたら、そこの、そこのデートクラブから近いから、そこもファミレスに行くっていうのがあったんですよ、
うん、
で僕なぜかプライベートでセーラー服着てる子と付き合ってた時があって、
うん、
でそこで喧嘩なって、うん、お前何やねん何やねんってバーッと言われてね、うん、俺も帰るみたいになった時に、うん、全員あのセーラー服の女の子とデートしてる人が周りにおったから、うん、あの店員マジマナー悪いなって思われてたっていう、俺が俺はだからデートセーラー服のデートクラブの子とデートして、はいはい、してるおっさんやと思われてた周りからしたらあんな怒った方がいいで客を言って
ああ、そういう。
はいはい。っていうのはありましたね。
リズさんは、その、怒ったことある？そういうところで。
公衆の面前
で。そうそうそう、うん。怒ったり、喧嘩とかさ。
ああ、ありますあります。
あるんだ。怒るときってどうやって怒るの？もう結構怒るの？
もう二度と喧嘩しません、ごめんなさいって言われます。
マジで？うわ、それちょっと、気になるな。ね、どんなそんなに怒るの、
う
ん、
そういう方がもうあのペットのコースに入っていかれます
よね。ペットのコース
に、はい、そうなっていかれますよね。もう喧嘩はいたしません。
本当はあれなんじゃ、リリーさん背中にさ、うん、ハンニャとかの入れ墨とかあったり
かもしれないです、
ね、恐ろしい。
優しい人がね、うん、やっぱ怒ると怖い。
優しい人が怒ったら怖いですよね。
怖いよ、だって優しいからさ、うん、そのギャップもあるしね、
うん、優しい人を怒らせたということあります？今まであ
るよ、それは
あるんですか？
あるよ。
ああ、
うん、
なんで怒ったんですか、優しい人は。
え、優しいから、
うん、
調子に乗ってたんちゃう、こっちは。うん、そういうのあるよね。あと基本的に学生の頃なんか、うん、どっちかっていうといじり体質やったから、
はいはいはい、
おとなしい子にいじりまくってた、
うん、うん、
だからある日そいつがさ、
うん、
なんかお前本当に殺すわ、
うんうん、
言ってきた時の怖さはもう半端ないよね。
あ
いつももうそういうこと言わんといてよ、うん、言っときたやつがあなんかでプチって切れた
ん
よ
ね、うん、
で言ってたらお前その言葉絶対思い出すからな、
うん、
あとでぶっ殺しとんねんってドスの効いた声で言ってきた時とかはね、
うん
うん、わあやってしまったって思うよね、うん、調子に乗りすぎました、
はあはあはあ、
うん、
一生許さんと言われたことはありますけどね僕。
ああ、
はあ、
何
何でしたの？これもそのほんまにその舞台上のいじりみたいなんで。
お、
はあ、
何したの？
いやでも僕松竹芸能におったんですよ、うん、ほんで松竹芸能って大阪で吉本って大きい事務所があるじゃないですか、はい、その下で大体虐げられてるんですよ、
うん、
で松竹芸能やっていうことで思んないとか言われたりとかってするっていう文化なんですよね大阪って。うん、やのに経営プロダクションという松竹よりも小さい事務所があった時になんか僕がどこの事務所ってやったっけ、うん、経営プロですってノリで言ってたんですよ、うん、
はいはいはいはい、
ほんだら終わった時に経営プロの芸人にお前そのいじめられっ子のいじめみたいなマジでやめろやって
、
うん、
はいはいはいはい、
うん、でノリやったのに、うん、一生許さんからの
うわやっちまった
やっちまった、いや違うね、ノリで、
ノリってでもさかんなんか逃げ道かもしれないね。
うん、
何でもノリで解決すなって思う人は思うやん、そんなノリでレイプしていいんかとか。
まあまあまあまあ確かにそれはでも悪かったと思った。別にでもそんな経営プロ下に見てるってわけじゃないんですよ。まあまあ伝わらんやろな、
まあ、
伝
わらんよ、だって言われ
てない。あいつらはだって小さい事務所やから何クソと思ってやってるわけじゃないですか。吉本には負けへんぞって、松竹もでかいから松竹なんかに負けるかって言ってやってんのに、
うん、
吉本に言われるなんてまだしも、まあ、松竹のくせにお前マジでって、
まあ、まあそれもそれで下に見とる
だろうだろう、そう
やけど、でもね、言われたくないデッドゾーンってあるわけでね、うんうんうん、
ありますね。
うん、どんなに優しくても
さ、はいはいはいはい、
うん、そう
そうですね、それは怒られたことありますね、うん、あれも一生許さんみたいな言われたことあります？
言われた方ですか？
はい、
言われたことは
ない。
言われたことはないかも。あんまり女性にそういうこと言ってあんまりなさそうじゃないですか、うん、世間で。
あ、男って男性でもいいですよ、男性でも女性でも一生許さんからなみたいな。
ないですよね。
うん、
ないですね。
一生許さんと思ってる人はいるけど、うん、
はいはい、
その人には絶対一生許さんと言わない
ですよ。言わないですよね。
一生許さんから
心の中では思ってたりはするけど、
うんうん、って思ってるけど、
いくらさんないですか、うん、一生許さんぞって言われたこと。
一生許さんぞっていうセリフはないけど、
うん、
うん、一生根に持つでなもあるよ、うん、まあ、一生許さんってことやけど、
うん、僕一生許さんって決めてたのに、なんか殴られて許すって言ったことある
殴られたから
ちょっとなんか僕は小学校の時集団いじめみたいなのがあって無視されてたんですよ、うん、なんていうんですか、クラス全員に、うん、ほんだらその一番仲いいやつがおったから、ちょっとファミコンの話しようと思ってドラクエとか入ってバーって行ったらね、傘雨の日やったんですよ、今でも鮮明に覚えてます、うん、俺の方を振り返ってね、うん、でまた前見て走って行ったんですよ、そいつを無視したんですよ俺のことを、許されへんじゃないですか、そんな、みんなが無視してそいつだけ友達やったのに、もう許されへんなと思ってたら、その無視が解けてごめんなって言われたんですけど、いや俺は許さんと、うん、そんなもんみんなが無視してる時に無視しなかったって言うてて、ほらその中学の卒業式の時にまた話があるんやって言われて、その子に、うん、ほんまにあの時は悪かったと言われたんですよ、うん、でも俺も大体腹立つからね、そんな、うん、許さんぞって言ってたら、その聞いてたもう一人の番長みたいなやつに殴られて、俺、お前許したれやん、
許したれや
ん、この野郎って許すっつって、ね、大体しつこいなお前はみたいな言われて、
まあ、しつこいかなそれは
こんな謝ってんねんぞよって、こんな卒業式終わってからも言うてんのに言って、
そりゃしつこいわ、はあ、まあ、そいつが殴るのは変やけ
ど殴られて、でもほんまに許したんは、なんかそのたまたま地元帰った時に会った時に、うん、なんか鳥貴族行こうって言われて、うん、行った時に、あのそのもう大人になってからですよ、30とか超えてから、その時に子供おるのに、そいつがほんまにあの時は悪かったって言った時に、本当にちょっとないって許し、本当に許しましたね、その時。
ああ、まあまあ、
それそんなに長い間ね、思ってくれてるんやったらと思って。
まあまあまあまあ、
そうです
ね。逆に一生許さんでなって思ったことある？
ある、ありますよ、あります、あります。
今でも許してない。
今でも許してないことなんて、たたあるでしょ。あるでしょ。
いや、あるよ。
ないっすか？
あったかもしれないですけど、もう忘れましたね。
うん、あ、忘れますよね。
ちょっとだから言われて、俺も今何言ってくられたらどうしようかなと思ったけど、大体、うん、忘れていねんけど、思い出したら絶対あると思う。
まあ、そう思い出したな、うん。まあ、忘れるからいいよね、人は。
うんうんうん、何くそうと思ったことはあるかな。うんうん、
まあ、それはね、あるけどな。だから今も根に持ってるようなことは忘れてるってことは、まあ、いい、うん、いいやん。
うんうんうんうん。
ね。
うん、ずっとっていうのはね、やっぱその時はそう思うけど、うん、その人とも会えへんようになってきたらようわからん、
うん、
まあね、
うん、その方がいいですね、ずっとエネルギー使いますもんね、
う
ん、
そうやね、
怒りとか
はね、うん、
そうそう、悲しみとか、
それよりもなんか自分の楽しいことをやった方が絶対いい、
う
ん、
まあそうそうだ、
はい、
うん、いいですね、
はい、
うん、はい、という建設的な、
はい、話でございました、
話でございましたがね、はい、まあリリーさんは、
はい、
5月5日に子供の日 に、
うん、子供の日に子供に帰るというイベントをね、
はい、
はい、
子供に帰させてあげるという感じですね、
甘々、
うん、
で、
はい、甘々で
お待ちしております。
近畿理解もね、もう日にちは決まってまして、
6月に、
はい、はい、6月24日
24日
にありますからね、
はい、
で、蹴られたいっていう人はもうそこ予約なんですけど、
うん、
まあそんないきなりね、俺蹴られたいっていう人ばかりじゃないと思う、
うん、
見てちょっといいかもって思った人は、その観覧車でもね、途中でチップで蹴られることもできるんで、それがね、見てるとね、やっぱ盛り上がりすぎてね、
はいはいはい、
蹴られてもいいかもって、特にエンター性があるっていうか、まあ目立ちたがり屋
は
めちゃくちゃいいと思います、
うんうんうん
うん、で、まあ、消えられて ね、まあ、ね、引っ込み思案の人もちょっとこんな美女たちに囲まれて頑張ったねって言われるのはちょっとトライしてみようかなという気持ちにもなってくると思うし、
蹴り手さんが本当に輝いて、うんうん、はい、楽しそうにしてもらえるので、
そうですね、
それで多分差し出したくなるんですかね。
あ、そうですね、
そういうお声もありますよね、
はい、
素晴らしい、
そうですね、
ほとんどの方が最終的にはじゃあ一回だけ、
あ、そうですね、
ほとんどの方が今まで
なりますからね、
はい、
はい、
せっかくだからとかおっしゃって ね、そういう方が次の参加者様にこう、
はい、
なられたりとかもありましたし、
しますからね、
はい、
まあ、いろんなことをねリーさんはやられてますけど、テックスもやられてましたからね。
テックスもやられる。
あれはいいですね、コミュニケーション、また幅が広がりました。手と手の
コミュニケーションですよ。はい、全部ね、患者さんは来てたというね。
はいはいはいはい、
来てましたよ、
はい、患者さんですからね、それね。
患者さん大事ですか。
患者さんはあの一生許されへん話があるという時にすごく深くうなずいてました
違うんです。でもなんかあの一生許さないだと、あんまり自分が進まないような気がしてきましたね、最近。
ああ、まあまあ、そうそうやわ。
偉いです
よ。なんか今日建設的な回になりましたね。
もうそうやね、
ちゃんと治療されて、
うん、
患者さん、
おめでとう、
感謝されます
よ。おめでとう。
どういう
病院ですもんね。
もうあの海外の映画やったら、あのセラピストがね、家のセラピストがもうサジ投げた瞬間に、俺はもう君に何もできなかったって泣いた後に治って帰ってくる。
そうやね、うん、
あの人のためになったら治ろうと思ったりって、一人に離れた後に一人で頑張るみたいな。
そう、俺は間違っていた、
間違っていた、
甘えていた、うん、まあ、なるかもしれんけど、まあ患者さんもね、患者さんばっかり言ったらあかんな。
俺呼ぶときずっと患者さんになって
る。お笑い芸人の宮川くん。
はい。
はい、宮川くんは、もうこの放送の時にはね、
うん、
あの、新しい宮川くんになってると思うんですよ。新宮川バータイムで。
宮川に、
うん、どうなってるかっていうね、うん、感じですけど、
うん。
はい。まあね、そちらもまあ、宮川くんも毎週月曜日の、
はいはいはい、
あの、オリンピックのね、主催するフルブラスト。
はい。21時からのライブに。
はい、出てますんでね、
うん、
はい、ぜひあの、はい、そちらもオーヘパンという名前で出たり、宮川くんピンで出たり、
はいはいはい、
してますんで、うん、ぜひそちらも応援ね、
はい、
してあげてください、
はい
はい、では今日もね、あのいろんなお便りお悩みありがとうございました。これからもね、はい、あのいろんなゲストさんとともに、
はい、
お悩みを僕らなりに、
はい、
解決していければなと思いますんで、
はい
はい、ぜひね皆さんもあの質問箱に、匿名質問箱にお便り寄せてください。
はい。
はい。ということで今日は、まあこの辺で、しといた方がいいですね。変なことをね、言う前にね。
はい。
うん、ね。
ですよ。
かっこよく終わった方が、はい、たまにはいいですね。
いいですよ。
はい。
ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。ということで、はい、院長兼店長の郁也と、
はい。産婦人科医の梅野仁太と、
ナースのリリでした。
はい。ありがとう。
患者の宮川もいました、
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お大事に。
お大事に。